ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい、というわけで始まりました、ツアーの量のさしてもいいですか、第98回、クッパの回ですね。
俺だよ、ワリオだよ、
ね、あ、ワリオか。早速オープニングコーナー行ってまいりましょう。酒と魚とゲストのツアーの SSGT のコーナーでございます。はい、まずはゲストのご紹介いたしましょう。前回に引き続きですね。はい、もういっか、ごちゃごちゃ説明は。はい、コメディユニット磯掛の斉藤浩太さんです。
どうぞどうぞ、よろしくお願
いします。
クッパの回、
はい、クッパ思い出あります？思い出は、
クッパはね、だからマリオカートで使うとやっぱスタートが遅いっていう、
まあ重量系ですからね。
でもスピードって速いんですよ、はい、クッパとドンキーは。
はい、
だから上級者向けです。
ありがとうございます。俺が乗せて滑らすみたいな。乾杯。
乾杯。
お願いします。
あ、苦手。
でもクッパは思い出としては、あのマリオ RPG っていうスーパーマリオカード、
俺も買った。
あ、持ってます、
スーファミの。
あれでやっぱクッパが仲間になるっていうのはちょっと熱いですよね。はい、ということで今回の魚、鶏軟骨から揚げでございます。これもね、頼んでない気がするんだけどな。
定番なのにね。
わかんないっすね。黒にちょっと時間がかかるみたいなのがあるから、その紹介のタイミングずれてる可能性はありますけど、
あげるからね。
うん、うめ、
定番で美味しい。これ
いいですね。いやー、まあ、前回は我が家の振り返りに終始した感じでしたね、
う
ん、
そうですね、
うん、
語り尽くせないほどの。
じゃあしますか、
語り尽くせなかった分、
うん、いや別にどうしてもいいですけど。言うてでもね、もうね、うん、1ヶ月以上経つんで、遠い記憶でもありますからね、
うん、そうね、うん、
いやもういいんかい。
いや良かったですよ、あれは。だから再演したいなって話もありました、
まあね。ハンスとヨーゼフの話します。
あ、ハンスとヨーゼフ、いや今回の絡み的にはまあそこまでなかったよね、やっぱり。
まあまあまあまあ、
まあ、ヨーゼフが一方的にハンスのことを気にして。
そうですね、確かに。
ワンシーンだけだもんね、ちゃんとした絡みは。
どこですか。
あ、そっか、まあ二人きりっていうと、あの
廊下の
廊下の、
ああ、まあ確かに。
なんだっけ、名前忘れた、榎並ゆきが言って
る。リーゼ。いや名前忘れんなよ。もうさ、あの役抜けるとかじゃなくて、いろんなものが抜けてる。抱き合っててからの
ですね。そう、ゆきちゃんにする、うん、リーゼさんと抱き合ってるのを見ちゃってみたいな。
まあね、
まあでもね、ハンスにお願いするシーン
もあったし、うん、あそことかやっぱりでも思い出深いですけどね、
うん、初めてハンスってね。
そうですね、あそこでね、
それまではハンスしたいなって呼んだり
とか、うん、下の名前で呼ばないっていうのがありましたね、うん、あいつとかね、あの野郎とか、うん、男はでもね、
でもほんとヨーゼフがミスタポテバラさなかったらよかったのに。
そんなこと言うなよ。いやでもバラさなかったら最終的解決はには至ってない、あれには至ってないんじゃないですか。
まあそうなのかな、うまいことあの3人が家出たとしてもダメだったダメかな、
うん、なんかうまくいかないと思いますよ。だから結果オーライ、
まあ、結果オーライか、うん、しょうがない。
だからバラしてよかったのに、ね、何を守ろうとしてんの俺は。正当化しようとして。いやね、いやでもコウタさんのハンスとのあれも楽しかったですけどね、
うん、またカールの時とは違う絡みでね。
そうなんですよね、これはだから始まる前にもラジオで言ってたけど、関係性が変わってね、うん、前回と。
ヨーゼフ的にはあんまりセリフは変わってないことはないか、うちは変わってないかもしれないけど、
うん、 あと単純にあの出番は減りましたね。
あ、減ったか。
だからカールがいなくなったことによってそんな煽り受けてるんですよ、ヨーゼフは。
そうか、カールとのねシーンがあったもん、ね、
2話はもうだいぶそっちなんですよね、うん、あのリーゼさんが好きなカールと、うん、リーゼさんをハンスに推したいヨーゼフの小競り合いの時間が、だから俺はカールいてくれた方が出番が多いんですけど、いなかったんで
本当にそうだね、それの影響かなり受けてる
実は。まあでもそこら辺に関してはもういいんですよ
まあ終わったことだし、
終わったことだし終わったことだからいいんだいやまあまあ、
ヨーゼフ的に好きなシーンは何ですか。
好きなシーン、好きなシーンか、それは見ててとかですか。
ああでもいいし、自分の
自分好きなシーンか、これもでも好きなシーンというか、うん、ま、前回、あ、その前々回か、うん、ゲストで斉藤敦が出てくれたんですけど、
あ、そう
か、その時に話したけど、まあバラすシーンの前の あそこからのあそこからの一連はまあ
エヴァに、
そうですね、何そう気持ち伝う、それこそハンスにお願いするところも含めて、うん、あそこら辺一連はまあ好きですね、うん、
そうね、
初演と比べてなんかなんだろう、役者として成長を自分で感じている部分ではあるかな、いろいろできるようになったなっていう感じはありますね。
なんかね、俺も、
はい、
まあ、今までそのわちゃわちゃしてるシーンが多かったけど、エヴァとのにあバレて、その後のシーン、バレてからプロポーズするシーンなんかは、まあ、楽しいシーンじゃないけど、
まあまあまあ
やってて楽しいなっていうのはあったかも、
うん、だからなんすかね、こう
役者として、
うん、なんすかね、うん、言葉が難しいけど、うんうん、
心情的には楽しくないけど、
まあまあまあ、こうな何かをこうやっぱ積み上げている感じなのかもしれないですね、うん、
はそう、やりがいがあったというか、
あ
そこは自然に涙がこぼれたし、うん、いや俺鼻水出したくなかったんだけどね
いや鼻水出るんすよ、
出るんだよね、
鼻水出るんすよね、
でもまあなんかお客さんに聞いたら、まあ、全然見えなかったよみたいな言うけど、
まあでも出ますね、涙出ると鼻水も絶対出ちゃ う,
そう、でもなんか心情的にこう鼻水をこうすすりたくないし、
まあそうそう、だから
余計な雑ノイズを入れたくないし、
もう流れるままにするしかないですもんね。生でいいですか、
うん、でもあんだけ舞台上で泣いたのは初めてだね。
お
ー、だし泣こうと努力してるわけでもなく、うん、自然に泣けたし、稽古の時は、
はい、
まあ、最初はなんか泣けなかったけど、ちょっと通しでやると自然にそういう感情になって、
でもそれはね結構ありますよね、流れというか、
そうやっぱ流れが大事で、
うん、
そう考えたらドラマとか映画でそのカットだけ撮るとか、
うん、だし前後した
り順撮りじゃないパターンってすごい大変だなと思って、
いやあれはだからまた違うスキルな気がするし、
いや全然違うと思う、だから初めて稽古した時にその感情になれなかったのを、それが本番だとしたら ならなきゃいけないわけだから、
そうなんですよね、
どうしてやって初めて分かった感情とかあるし、うん、それは大変だなと思った、
だから、まあ、いかにこう想像力持つかってことなんですかね、映像系だと、
うん、でもやっぱ泣いたけど最初、でもそれも役者としてこの後のいろいろ知ってるから泣いたっていうところもあって、
はいはいはいはい、はい、
先走って泣いたりした
ことだから、それはだからあの観客の涙じゃんみたいなことだったりするんですよね、
それもなんか自分でおかしいな、うん、だから泣きそうになるけどそこは我慢して ここで泣きたいなっていうところもやっぱ自分であって、
あーはーは
ー、そこはコントロールしつつ、
うん、
泣けてよかったな。
まあでも言ってることは分かりますよ、
そういうのもコントロールするのも楽しかったし、
そうですね、
ここで涙がこぼれたらいいなっていうところで泣けたりしたら、
うん、
よしって思いつつ泣いたりしてる時もあるし、
でもそうなった時にあんまりよっしゃーって思いすぎると、思いすぎるとあの
出ちゃうから、
そう次にねあの繋がれなくなっちゃうからね。
そんなことも考えつつ演じたりしてましたね。うん、実は
実はね
実は
でもなんかあんまり上がりすぎてやんないなんですかね、役者的な
感情とかドラマ
みたいなね。まあでも
やりがいだったな。
でもシチュエーションコメディの持っている本質から離れてないですからね、
まあ、そうい
う、
う
ん、人が真剣に何かをしようとしていることが笑えるっていう、うん、その性質との距離感は全然離れてないし、むしろ近いだなってね思いますけどね。
その一回泣けてからの稽古は、稽古でその場面で泣けてからは、
はい、
また 1話2話でエヴァと仲いいシーンをやるときに逆に泣きそうだと思
う。うん、知ってっから。
そうそう、エヴァと抱き合ったりする、
はいはい、
イチャイチャするシーンでなんか今は幸せだなみたいな、
タイムリープしてますね。
そうそうそう、この時は幸せだったなんて。
あ、
結構俺は感情移入しちゃうな、そう考えると。
意外っていうのはあれですけど、そうなんですね。
うん、結構、うん、泣いちゃったりするし。
あ、でも、はい、あとさあさあお冷やを一つお願いします。そうですね、
涙腺弱いね。あ、でも結構すぐ感動しちゃうタイプ。
私も
本当
結構だし、弱くなってきたのかな。
ああ、
もともとその気はあるんですけどね。
結構感動したらすぐ泣いちゃう、
うん、
舞台とか見に行っても、
あ、
結構 すぐ泣いて、
うん、
でも暗転中にこうやってやこう泣いてないよみたいな拭いて暗転中にね、誰も、
はいはい、
誰も気づかれないように泣いてないふりするんだけど。
強がりを、
うん、
ありがとうございます。そうっすね、でもいや結構芝居見に行ってもありますわ、泣いちゃう、
うん、なんかほんとね、全然感動しない、みんな感動しないシーンかもしれないけど、
あ、何気ないところ、
何気ないとことか、ただみんなで頑張って一つの作品を作ってるなっていう。
いや、親か。親子の意見が。
そういうことで泣いたりしたり。
あ、でも分かりますよ。うん。映画とかでもすぐ泣いちゃうし。うん、
そうね。だから本当我が家の時は毎日泣いてたから、日生、
そうかそうか。
日生だったから。
あ、でも確かに。
毎日2回泣いて、腫れてたもん、やっぱり朝起きたら目が、
あ、
冷やすといいよって言われて冷やしたりして。
確かに2回は泣いてましたね。
うん、
だし泣くと疲れるじゃないですか。
うん、あんな泣くことないもんね、
うん、
普通、
うん、バラした時とかも言ったら結構あの出してるし、
あ、
泣いてっから、うん、あの裏行って結構静かなシーンあるじゃないですか、結構抑えてるんですよ ね、
そうだね、
出ちゃうからうんぐとか言っちゃうから抑えないと、本棚の裏でおとんと一緒に、
そうだね、そうやって感情が動いてなんか芝居してるなって感じですよね。
でもそれがだからまあ、一人よがりじゃなくて誰かにねバトンとして、
うんうん、
渡ってるから芝居になるっていうのはありますよね。
そうね。
やっぱその日によってね、相手の受け方も違うし、相手の受け方によってこっちの、
うん、それやっぱ微妙に変わるじゃないですか。あ、でも好きなシーンだと、まあ、今みたいなのもそうだけど、でもあそこ、あの流れも好きですね。あの2話始まり、
あー、うん、バレたし、
そうそうそうそう、
バレてから
あそこら辺とかも好きっす。
あそこもね、明かりついてからお客さん笑ってくれる
もんね。
ちゃんとその状況を把握してくれる。
そうそう、これもこの間アツシとのラジオで喋ったけど、そのラグがいいっすよね。あの笑いに変わるまでの、
そうそう、明かりついて状況を読み込んでいやバレてるやんっていう、ね、えみたいな。
そうそう、だからあれに近いっすね。解きかけのあの前日の方に視点が変わった時の笑いに近いんですよね。2週間前のやつらが前日に全員送られて、はい、絶望してるところから始まるじゃないですか。それのだから何が起きてるんだろうな、あ、そういうことかのあれに近いなっていう。バレてからのなんかやっぱ一連のごまかしというか、その攻防みたいな、うん、結婚し、その付き合ってる付き合ってないからの結婚してるとかの、あそこら辺とかは
弟
とか、
ね、
ああいうのもね楽しかったですよね。
楽しかったな。いや、ほんともうちょっと心にゆとりを持って初日会場見たかったわ。
まあ、また再再演で、
再再演ね、いつします？決めちゃいました先に。
なんでって旅行の予定じゃねえだから。まあそこら辺はでもまたおいおいちょっと、
うん、
何かしらのアナウンスはあるんで、
もしかして決まってんじゃないですかこれ。アガリスク、俺はアガリスクのメンバーじゃないか知らないけど、
まあ決まってるか決まってないかも含めてちょっと
あれ、
あのご期待いただければというね。
いや、これ期待持たせるわ。
でもまあやることは確実です。
来月？
いや違う、それが一番避けたいでしょ。
いや、もうやめてくれよ
本人が。
2,3 ヶ月結構したい。
まあまあ、まあ、
2,3 ヶ月はまあちょっと言い過ぎだ。
飽きちゃうでしょそんなやった
ら。1ヶ月はしたい。でもちゃんと結構1ヶ月前に台本があって。
まあでも楽しみですね。
いや、それはやりたい。
まあ、ご期待くださいということで、でこのラジオ質問のやつ覚えてます？
コーナーあった
わ。コーナーあるんですよ。
しなきゃ早く、
ま、早くしなきゃ。
また時間経っちゃうから。
そう。だからもうやりましょう。
はい。
水差してもいいですか？のコーナーでございます。
は
い、
水差すね。
前回のゲストがね、さっきもちょろっとの話出てきましたけど、斉藤敦っていう。
あ、前が斉藤からの斉藤だ。
斉藤トゥ斉藤からの質問っすね。あ、質問じゃねえか。
あ、質問じゃないかな。
質問か。いや、まだ質問す。お願いでもあるんだよな。どうでもいいや。
どうでもいい。
いや、質問かお願いかどうでもいいなと思って。これまでに、去年かなに、
2018年。
買ったもので、おすすめの何かを教えてくださいと。斉藤敦がなんかお金使いたいんですって今。なんか変な言い方するけどお金使いたいんだよねみたいなこと言ってて、
いや俺これね結構最近そういう話はしてて、
あら、
最近買った、まあ多分去年買ったもんだろうね。
え、クソちっちゃい暖房。
いや、クソちっちゃい暖房やめた方がいい。足の裏しか。
てかあれ何なんすか、
あったまんないから。
あれどういうミスなんすか。いや、ツイッターでね、
ツイッターでその楽天で買ったんですよ、うん、ネットでね。ちゃんとサイズ見てなかったのよ。
だからいくらだったんですか。
あ、でもまあ3,300円
で、
う
ん、でクソ安っと思ったんですよ、だからね、うん、
だからうちがエアコンだけじゃちょっとあったまりが悪いんで、ちょっとしたヒーターを買おうとして、うん、買ったらね、目覚まし時計ぐらい、本当に
卓上のやつでしょ。
そう、卓上のやつ。
いや、
しかももう足の裏を温めるぐらい、はいはい 手のひらとか。
いやだから本当にもうこんなことを言うのあれですけど、先輩に愚かだなと思ってだからもう安さに惹かれて買ったんだろうなっていうね。
ちゃんとサイズ見なきゃいけない。いやでもね、いやその写真も見てほしいのよ。そのちょっとね大きく見えんのよ
あの楽天のね、
楽天の写真。あ、それもじゃあ後でそのブログにいわゆる貼っ付けときますので
、まあ、ではなくなんですね、うん、
いや結構何個か言っていいですか。
あ、もちろんもちろん。
去年買って、
はい、
これはマストバイみたいなもん、
はいはい、
まず去年買ったもんが Bluetooth のワイヤレス の, そのイヤホンは全然世界変わる。
便利なやつだ、うん、あの
コードがワイヤレス、
はい、コードが、うん、あの絡まったりしない、うん、
ワイヤレスなのは本当に便利。その iPhone で音楽聴くようにも
繋がって
繋がってるからちょっと面倒くさいっていうのもないから煩わしいのに、うん、これも全然世界変わったし、
はい、
あと高反発のマットレス。
高反発マットレス、
そう、
ほうほうほう。
ベッドのね、ベッドの上に
だから沈まないってこと。
そう、低反発のマットレスもあるじゃん。
ありますね。
で高反発のマットレス、まあ、どっちもなんかいいとこあるみたいなんだけど、
はい、
俺前まで低反発マットレス
だった。沈んでくぐーっと。そうそう、
ただ高反発の方が良かった。
でも高反発だとなんかバーンって天井に行っちゃうんじゃないですか。
いやいや、そんな反発しないそんな反発
そこまで反発しない。
低反発はね、沈んで、
はい、
寝返りが打ちにくいというか。
ああ、
寝返りをよく打つ人は高反発がいい。
なるほど。ほうほう。
低反発はすごい沈んで、まあ、その姿勢でキープされるというか。
ああ、
本当にちょっと沈んで穴開いてる状態。
はいはいはいはい。
だから高反発の方が良かった俺は。
だその体のあれにもよるのかもしれないですね。
うん、そうか。じゃあ俺は
でも比べてみたら分かった、
う
ん、
だから低反発高反発合う合わないあるから2つ買ったらいいよ。
厚紙に高反発だとだから
でも硬いわけじゃないの。その硬い地面に座って寝てるわけじゃなくて、
はあはあはあはあ、
高反発だけど柔らかいというか。
あ、なるほどね。その質としては柔らかいベッドなんだけど、その沈まないから、あの
寝返り打ちやすいけど腰に。
え、高反発。そう、なるほどね。
それもなんか楽天で安いやつ買ったんだけど全然いい。
楽天様様っすね。
低反発がダメだった俺は。
あ、むしろ体的に
腰痛くなった。
ああ、そう、そこら辺も難しいっすよね。寝具系はでもなんか
やっぱね、よくね、疲れを取るためにはね、枕とかベッドとかちゃんとしたやつ買った方がいい、ね、
だからスリーピングアドバイザーみたいな人になんか話を、自分のその体質の何がいいみたいなのをやってもらうみたいなのもありかもしれないですね。
で、一番だって人生で一番寝てるでしょ。
そうなの。
そこにやっぱ金かけた方がいいよね。
でもそれはすごい思って。なんか高反発マットレスもあるんですね。
うん、そう、試してみたらよかった。
ああ、
あと、
はい、
キッチン用品なんだけど、
はいはい、
フライパンとか鍋とか取っ手が取れるやつ。
え、ティファール的なやつですか。
そう、ティファールは、まあ、一番有名なのは取っ手が取れるティファールって、はい、まあ高いんだけど、うん、まあ、似たような商品が売ってて、それホームセンターで、
はい、
まあ、取っ手が取れればいいの。取っ手が取れるだけでだいぶ便利
だ。ティファールじゃなくても、
ティファールじゃないやつを買ったんだけど、まあ、高かったから、
は
い、
まあまあ、
ティファールより全然半額ぐらいで買える。
お、
中野のホームセンターなんだっけ、島中か、
はい、
島中ホームズで買ったやつ、
はいはいはいはい、
あれがすごい便利。
取っ手が、
取っ手が1個ついてて、
はい、
あとフライパンと鍋とちっちゃい鍋のセット3つセットかな。
あ、それぞれにその取っ手がつく。
取っ手は1個の、うん、取っ手がないだけで洗いやすい。
あ、そうか、
うん、
はあはあはあ、
洗いやすいし収納もしやすい、重ねられる。
そうですよね。なるほどね。だから取っ手はもう全部用なんだ。
そうそうそうそう。で、付け替えて
必要な時だけ、
うん、
確かにそれはそうですね。
別にその2個鍋とフライパン使ってても、うん、両方こうやってやることないから。
まあまあまあまあ。
こうやってて今のラジオ
で。こうやってては両手で持ってました。そうかそうか、確かにそうですね。
あれはね便利ですよ。今回使ってみて思ったんですけど、洗うのも収納するのも。あとテフロン加工がいいですね。
あ、言いますね。
焦げないし、うん、炒め物とかも油少なめでね、
はいはい、
なくてもいけるから。
いや今急にされた質問でこんだけ答えられる。めちゃくちゃおすすめしたいと思ったじゃないですか。
そうそう、だから本当に取っ手が取れるそのフライパンとかと、はいはい、高反発マットレスとワイヤレスイヤホンは買ってよかったなと思った。
これはもう去年の中でのベスト3。
そうね、コース付きがたいですけど、それはなんか自分の中でも思なんか最近思ってて、
はいはいはい、
別に誰かに話した方がいいじゃないけど、ベスト、
いいもん買ったなみたいな。
これは買って変わったなっていう感じです。
ああ、いいっすね。
今までなんで変わらなかったんだろう。
知らなかったから。
まあまあ知ってた、知ってたらいいんだけど、ワイヤレスイヤホンは、まあ、今までそのイヤホンジャックがついてたじゃないですか。
はいはい、そうなんですよね。
5S とかまではね、
変わったから
iPhone になって、でその充電もそんなに前にするほどもないし、
音質的にも
音質も変わんないし、あ、でも俺これ2個目なんですよ、ワイヤレスイヤホン持ってるの。
あ、ほうほう。
1個目はちょっと安い、なんか Amazon で、うん、安い3000円ぐらいの買ったんですけど、それはハーフマラソンの大会出るときに使ってたんですよ、
はい、
そしたら汗でか分かんないけど壊れちゃった。
あ、ちょっとだから持ちが悪かった
の
か、
その水没したのかな、俺の汗で。
いや、なんかすごい話になってきたな。汗で水没って、
だからその水濡れのレベルあるじゃん、なんか
防水、
そう、防水のレベル、ちょっといいやつ
の方が持つよね、
やっぱり雨、ちょっとした雨とか
でもいい。あ、そうですね、汗だけじゃなくてね、あります
から
ね。
3000、4000よりこれ多分8000ぐらいのやつ
を
買って、
あ、
うわ、全然その音質もいいし、8000ぐらいのやつ買った方がいい。
これアツシ当てだから。
そうそう、
でもアツシに限らずみんなにおすすめしたいですもんね。
本当今コードついてるイヤホンをなんか携帯から挿してポケットからコード伸びてるやつ見たら、はい、いやいや、コードあんの、
いやいや、
興味コード。
あの、哀れむな。
全然違うから本当に。
まあね、でも確かにそれはそうかもしれん。
今まだこれ俺右と左がコードで繋がってるやつなんだけど、はいはい、今はもう右も左も、
ああだから
繋がってないやつあるじゃん、
あの未来のやつだ。
そうそうそう、あれをまだ俺まだ使ってないけど、あれ使ったらまたそれもいいのかな。
一番でもなくし、
ね、でもそう、なくすんじゃないかなと思うよね、うん、
そう、なくしそうな気がします
ね。ポロッと落ちてね、
うん、
なんなら排水口とか落ちそうだもんね。
排水口、水回りがすごい付きまといますね。
排水口っていうか、あの、まあ、その溝とか、
ね、溝とかにね、
速攻の網やみ
た
いな、
落ちちゃったりしてね。なるほどね。
いや、めっちゃ喋ったな。
いや、まあ、いや、本当に結構あったわ。
いや、俺の質問考えてなかった。
あ、そうだ。じゃあ、まあ、アツシは今言ってたやつを全部チェックしてもらって、
うん、
あと目覚まし時計ぐらいのヒーター。
いや、それは買わなくていい。だから本当ネットショッピング便利だけど、サイズとかは
本当に気をつけないとね。
気をつけた方がいい。一番いいのは、あの、ちゃんとした店で物を見てから、でネットショップと価格を比較して、
なるほどね、
安いんだったらネットショップで頼むのが一番いいね、はいはい
は
い、
うん、まともなこと言った。まあ、次のゲストにじゃあ質問か、またお願いを。
質問、じゃあ今までで一番ラッキースケベ。
あー、なるほどね。
今までで一番のラッキースケベ。
ラッキースケベね、
うん、何です
か。まあだから男女限らず、
うん、なんかあるじゃないですか、ラッキースケベって。
トラブル的なやつですね、うん、ラッキースケベね。ラッキースケベかあります。
僕、まあまあありますな。舞台の裏動線、
はい、あー、
裏動線で結構暗かったですよ。
まあまあまあまあ、
暗いところって手を前にやって、
はいはい、
こう
伝うような手を前にやって怖いからぶつかったら怖いから進めないんですか、うん、そしたらちょうど右手も左手もおっぱい触っちゃって、
はい、
すいませんみたいな。
あ、本当気をつけてくださいね皆さん。
本当に俺と共演する時の裏動線は
いやもう狙いに行ってんじゃねえかよまあまあまあまあ、じゃあそんなところで、
ね、
次回のね、いやラッキースケベルもねじゃないんで、次回のねゲストへの質問も、はい、まあ出ましたところでそろそろ締めたいと思うんですが、
はい、
お知らせを、
お知らせ、4月の、
はい、
7日から、
はい、
その企画は14日までかな。で、アガリスク的には7から13まで、
はい、
オフィス上の空
6段階
プロデュース、一つの部屋と私とワイシャツ、
部屋とワイシャツと私だしそれもなんか変
一つの部屋と一つの生活、
いくつもの生活これちょっとはっきりさせません、
はっきりしようよ本当に、うん、でもアガリスクのライン上では吉祥寺企画アガリスク派、
いやそこら辺の内情別に言わんでええのよ、まあ、場所はね吉祥寺シアター、
うん、
ね、
いいと思いますよ
ね、広くて公共施設
広くて公共施設、そうです、あ、このね、ツアーが作った、
ああそうそう、それ見たら分かるよね、
一つの部屋の
の、の一つの部屋 の
いくつかの生活、
いくつかの生活、うん、
オフィス上の空6団体プロデュース、4月6日から14日だ、
そのまあ期間としては、
うん、アガリスク的には7日から13まで
な
ので、
まあまあまあ本当だから、いろんな団体のね、
作品が、水編シンクロ肖像、濡れ敵、かわいいコンビニ店員、飯田さん、アガリスクエンターテインメント、スルービリー&ストルー&フェリー
今おいストローフェリーって言ったもんね、
もうないもん、
はい、
ぜひ見に来てください、
はい、いや僕も楽しみにしてるんで、
あ、そうなんです、妻がね観客として見に来てくれるんですかね、
はい、まあ、ぜひぜひということでね、
はい、頑張ります、
はい、
エクストリームシチュエーションコメディカ
ル、そうですね、演目は鋭意制作中ということで、
そうです、
僕もでもどうなってるかはまだ分かんないんでね、本当楽しみにしてますけど、うん、
素晴らしい作品になると
思います、まあ台本は遅いんでしょうけど、
うん、そうですね
まあまあまあまあ、はい、ということで、ツアーの量のさしてもいいですか、第98回クッパの回、
クッパだ、
焼肉食べですね、
あー、クッパ
ね、
いいですね、おじやみたいです
まあまあ、お相手は私ツアーの量と
斉藤琴でした、
どうもありがとうございました、バイビー、バイビーって言うからなバイビーって言わない、もう逆に言わない方がいいのかな、こうなってくるとい
や、それはいいじゃん言って